ご神君、一つ、清きところも汚きところも隔てなく天地の神がお守りあるぞ。我が心に不浄を犯すな。罰とか罪の意識が不浄となる。神の大愛を知ることである。死因様の見教え、罰を与える暇があればおかげをやるわい。神の大愛を知ることであると。神の大愛、神の大愛とは一体何だろうかと思いますが、一つにはやはり私ども人間というものは過ちというものを犯します。まあ犯しがちですね。そこをそのままにしておくと、そのままですけれども、その間違いだ、間違っていたと気づかせていただくことがまず第一ですが、そして次にそこを改まっていこう、自分の悪いところ、間違いに気づいたらそこを改まっていこうとする精進努力というのが大切ではないでしょうかね。師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる神様のお心の一つ、それは詫びれば許してやりたいのが神心じゃと教えてくださいます。私どもが素直に、あ、間違っていたな、ここは間違ってた、ここを間違えたと素直にそこに気づき、そこを改まっていこうとする姿勢ですね。これは日頃のどこか私の思い違い、考え違いはないだろうか、それこそいただき違いはないだろうかと自らを反省していく、見ることを見ること、自分を見ることと教えてくださいますが、そういう何と言いましょうかね、これでいいのだろうかと自分を反省していく、顧みる、そしてどこかそれこそボタンの掛け違いでもあったら即まあ改まっていこうという、その改まりの精神というのでしょうかね。そのことによって自分を改まっていく、このことによって自分を磨いていくという、そういう精進努力、そこにはやはり謙虚さというものがいるのではないでしょうかね。私は例えば愛役理念を行事してきたと、その教えにしっかり取り組んできた、私は間違っていないというような思い方ではなく、これはどこか私の間違いがあるのではないか、行事方が間違っていたのではないか、師匠のそのいただき方の、教祖様のいただき方の一つが、教祖様は嘘はおっしゃっておられないという思い込みですね。もしその通りにおかげにならないならば、これは私のいただき方が悪いのだ、私の行事方が悪いのだと自分を改まっていかれた。その例えば教祖様の教えのせいにするのではない、どこまでも自分のせいだと改まっていかれた。まあ一番いいのが、あれは何かのお歌でしょうかね。電信柱が高いのも、郵便ポストが赤いのも、みんな私が悪いのですというのがあるそうですね。そこをまあ地で行かれたということではないでしょうかね。ですからこれは、私はどこが悪かったのだろうか、どこを 改まっていけばよいのだろうかと謙虚に、そこになかなか自分を見つめるといっても自分を見つめることができませんからね。それは目が外を向いていますから、自分の目で自分の顔の汚れがわからないと、そうですね、自分のほっぺたに何か汚れがあるのもわからない、背中が汚れているのもわからない。自分でわかる範囲というのは体の前の部分であったり、まあ見えるとこしか見えないわけですね。ですから自分を見ることを見ることと言われても、その自分がなかなか見えない。そこは神様にどうぞ、まあ分からせてください、神様を教えてくださいと神様にすがっていくしかありませんね。私の改まるところを教えてください、気づかせてくださいと神様におすがれしていくしかない。そういう中に、例えば成り行きの中にでも神様がここを改まっていけよ、もっと大きな心になれよ、豊かな心になれよ、今のあなたの心では心が小さいぞといったような、そこここに神様が教えてくださる、それを一つ一つ行じていくということ以外ないように思いますね。実は昨日もそれこそ40数年前の師匠の研修のお話を伺っていたので、いただいていたのですけれども、その中にある先生、修行生の先生の司会で教例会が進められておりましたが、まあ素晴らしい司会をしておられました。その愛楽理念ということについて、また自分がこれからどういうことに取り組んでいこうと思うかというようなこと、まあ全く惚れ惚れするようなお話でしたが、また別の研修では修行生の先生方のその日のご理解のまとめですね、それこそまあ筑後弁で言えば無言をまとめておられるなというような、その素晴らしいお話のまとめをしておられます。そういうお話をいただきながら、まあその40数年前の当時であるならば、ああ素晴らしい先生だということで、そこ止まりだった。また、ああなんと愛楽伝は素晴らしいのだろうか、子孫繁盛家繁盛を受けられる、おかげを受けられる、いやおかげだけではなくお得を受けられる素晴らしい教えだと、まあ自他ともにそう認めていたと言いましょうか、思っていた、感じていた。もちろんそう教えてくださるからでもありましょうし、周りにそういう神様のお働きが充満していたからでもありましょうね。その愛楽理念の素晴らしさに対して疑う余地はなかった。ところが、まあいわゆる今日まで生かされている、そのおかげで、それこそあれから40数年経つわけですけれども、師匠が亡くなられてからでも30数年、愛楽理念が発表されてからでも40数年経つわけですけれども、今どうなっているかということが、まあ検証できる時に来ているわけですね。それで検証と言いましょうか、その40数年前のその方はどうなっているか、愛楽理念はどうなっているかというところ、そういう目で見てみますと、その40数年前に素晴らしい司会をしておられた、また自分のこれからの取り組みということを熱く語っておられたその先生は、 その後愛若年は役に立ちませんでしたということになり、現在ではお道の教師を教師を辞められてはおられないかもしれませんが、教会を辞めるということに、ですから他の人が教会をしてください、私はもう教会の教会長を辞めますと、まあそこの教会の先生ということも辞めますと、まあ仏教で言えば何というのでしょうかね、まあ一般人になられたというようなことですね。いわば全くその当時の面影はない、四十数年前の面影はない、愛若理念は役に立ちませんでしたと言って、もうやめ教会も辞めておられるという方がおられますが、そればかりではない、その当時の素晴らしいまとめを発表しておられた先生方であったり、その教会自身であったりというものを見渡してみますと、その中に果たして私を見てください、私は師匠の愛楽年の体現伝承者です、教祖様の見教えにも習ったことを覚えておって出世をしてあの人のおかげでということになれば師匠も喜ぶというような見教えがありますが、そういうふうになっている方がおられるだろうか。愛若理念のおかげで、師匠のおかげで、今日こういうまあ教会が発展しております、いわゆるそれは人が助かっておりますということですね。日に日に人の助かりの輪が広がり、このようにたくさんの人が助かるようになりましたと胸を張って言える人がどれほどおられるだろうかと見回したときに、まあこれは私の個人的ですな意見ですけれども、もちろん私も含めてですが、そういう胸を張って愛楽理念は素晴らしかった、いや素晴らしい、師匠の言われたことは本当だ、私を見てください、こんなに人が助かっております、繁盛しておりますと言える人は、まあ皆無ではなかろうかと言えるほどしのことなのですね。おそらく誰一人として愛楽理念は素晴らしかった、こんなにたくさんの人が助かるようになった、教会もこんなに大きく繁盛したと言える方はおられないのではないだろうかと思うのですね。そしてその本家本元ですら、師匠の信心の始まりの一つであるところの代々教会が続くに従って、いわゆる尻すぼみになっているところが多い、教祖様は子孫繁盛、いえ繁盛と繁盛の道を教えられたのであるから、教会も初代二代三代と発展していくのが本当であるにもかかわらず、親苦労子孫子、親苦労子楽孫乞食ですかというような方向を向いているところがほとんどだと。だからこれではいけない、もっと子孫さらにそのひ孫と繁盛する、いわばそれは人がたくさん助かるということですね、そういう人が助かる教会で、そういう教会を目指しての師匠の新人愛楽理念であったわけですけれども、師匠もまあ愛楽理念というものを残したけれども、 本当はその時になってみなければわからないとはおっしゃっておられますね。確かにその40数年経った現在において本家本元でさえ信者さんがどんどん人が助かるようになって繁盛しているとは言い難い現状になっているように思います。いわば本家本元ですらその周りの修行生の先生たちですら40数年前に勢いのあったそこが全く勢いはない。あの時の勢いはどうだったんだろうか、何だったんだろうかというようなことになっている。一体どこでボタンの掛け違いをしたのだろうか、何が間違っていたのだろうか、愛楽理念が間違っていたのだろうか、それを行じる私たちが間違っていたのだろうか、どこをどう間違えてきたのだろうかというようなことを昨日はしきりに思わせられておりましたら、今朝は長い負い目をいただきました。そのことに対する神様からのあるヒント返答ではなかろうかと思うのですが、それは私がある工事ですね、建設現場といいましょうかの家を建てるお手伝いをさせていただいているのですけれども、まあまだ基礎工事をしていて、そのまあ泥の下の配管の手伝いをしているのですが、その下水ですね、下水を排水する、そして最後にその家の下水を延長して、まあ公ですね、公の下水管があるわけですね、そこに接続するわけです。家の中の配管を済まして、その下水の配管を公の排水口に接続するという作業、その最後の作業のところで、私はそのパイプを付け間違えてしまったのですね。で、その下向きにパイプを公の排水口の方に向けて付けなければならないところを上向きにつけてしまったわけですね。これは私の工事ミスでした。ですから排水、下水が流れないわけです。これはもう一遍やり直さなくちゃいけない。どうしようか。と、その最後のパイプを外して、少しまあ、いらない、間違ったところを切り取って、改めてそこに接続をしようとしましたけれども、そうするとパイプが短いわけです。そして、いわゆる公の排水口まで流すことができない。ですから、これはもう一本別の新しいパイプを取り寄せて、つなげ直さなければならない。そうすれば大丈夫だろう。と言って、その新しいパイプが来るのを待っている。取り寄せて来るのを待っている。というような状況が一場面でした。間違いなく私が工事をしたのがミスだったわけですね。もう一つは、もう家は立ち上がっている。そしてその立ち上がった家を、いわゆる、何と言いましょうか、注文した方にお渡ししなければならない。それでまあ、最後の家のチェックをしている。という感じのところでしたけれども、そこで重大なことが分かりましたことが、家が傾いているということが分かったのです。もう引き渡そうという時に、あ、これは家が少し傾いているぞと、全体的にですね、これはいかんと、このまま下手すると全部家を建て直さなくちゃいけない、まあ解体してやり直すわけですね。そんなことをしたらまあ大変だと、まあ大損にもなるわけですからね。それで床下ですね、床下のその土台のところに何か少し木を打ち込んで傾きを直そう まあある意味細工をしようとしているわけです。小細工ですね。根本的なところを直すのではなく、ちょっとした小細工をして、いわば少し傾きを直そうということになって、そうしているのですけれども、そこに木を土台のところに打ち込もうとしても、それがまあ家の重みででしょうかね、木が崩れてしまい、うまくいかない。これはどうしたことだろうかと途方に暮れているというところの負い目でした。まあいずれにしろ、今思うてみると私どもの工事ミスだった。その設計図通りに工事をしていない、そこに傾いた家を建ててしまったり、排水ができなくなってしまったということだったのですね。この負い目からすると、これは哀楽理念に間違いがあるのではなく、その哀楽理念を行じたといいましょうか、その設計図通りに建てたつもりであるけれども、私どもに工事ミスがある、いわば行じ方がどこか間違っていたと神様がご指摘くださったような感じですね。ですから、これからさあどこが間違っていたのだろうかと改めて点検し直さなければなりませんけれども、とりあえずのところは神様が設計図通りに家が建ってないぞと教えてくださったように思いますね。まあさまざまなことがあります。神様が一つ一つ神様に教えていただきながら進めていかなければならないと改めて反省させられているところです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。